おはようございます。私は成長の湯本部講師の前田さと子です。今回は前成長の湯総裁谷口清張先生のご著書成長の湯の信仰についてをテキストに心の法則と言葉の力というテーマでお話をさせていただきます。私は長崎県西海市にある成長の湯総本山に勤務しています。ここに来て思ったことは、成長の湯を信仰している人たちは皆明るいということです。普段の会話で人の欠点や悪口や良くない噂話、事件や病気の話など悪いことをイメージするような言葉をほとんど使わないのです。逆に人の良いところや面白いところ、楽しかったことや嬉しかったことなど良いことを思い起こすような言葉をよく使っています。皆誰にでも優しく親切で家族のように接してくれるので、私も安心して仕事をして生活をしていたら、いつの間にか17年の歳月が過ぎていました。私は主人が成長の湯の本を買ってくるまでは、家族も親戚も友達も成長の湯を信仰している人は一人もいませんでしたので、成長の湯のことは全く知りませんでした。主人が成長の湯に触れてからたくさんの本を購入しましたので、私も一緒に読んで教えを学んでいきました。しかし、主人が亡くなった後、私自身がこういう宗教団体の施設で仕事や生活をすることは初めてだったので、とても不安に思っていたのです。しかし、その不安はすぐに消えました。それはここに勤務している人たちが、優しい笑顔で明るく愛のこもった言葉をかけてくれて、よく褒めて励ましてくれたからです。ですから私も嬉しくなって、同じように良い言葉を使おうと思うようになり、ここで頑張っていこうという気持ちになりました。このように私たちが日頃何気なく話している言葉は、その使い方一つで自分にも他人にも影響を及ぼし、それによって人生も左右され、運命も変えてしまうという力を持っていることがわかります。昔からあらゆる宗教では言葉を大切に考えてきました。神道では言霊といい、神様に祝詞という言葉を読み上げて御祭りを行い、法恩感謝の真心を捧げたり、人の厄を払ったりします。また、キリスト教では、ヨハネによる福音書第一章には、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。と書かれていて、神様は言葉によって、すべてを創造されたと示されています。仏教では、生字即実相と言い、生とは声と書き、字は文字の字と書きますが、すなわち言葉が物事の本質だと説かれています。また成長の湯では、成長の湯で発行されている本を読んだり、成教、甘露の法雨というお経をあげたりすると、そこに書かれている真理の言葉によって、問題が解決したり、状況が改善したりという体験もよく聞かれます。このように言葉には物事の本質を表したり、人々の心を清めたり、運命を良化したりする力があるのです。宗教では、説法や聖典、経典などの真理の言葉によって、人々の中にある心を導き、人間の生きるべき道を説いてきました。なぜなら、この現象世界で起こる出来事は、私たちの心で作り出した世界だからです。成長の湯ではこれを有心諸言と言います。この世界は厳然としてある世界ではなく、偶然が支配しているのでもなく、運命も不動のものではありません。それは私たちの心で作り出した世界ですから、心を変えることによって、運命も肉体も境遇も変えることができます。そしてこの心を変えるには言葉を変えればよいのです。ここで本日のテキスト、成長の湯の信仰についての85ページを朗読いたします。しかし、人は皆変えやすいところから変えていかないと、変えにくい内側の手に負えないようなところを変えようとしても、なかなか手がかりがつかめない。その一番変えやすいところというのは、実は心である。男心と秋の空とか、女心と秋の空というが、どちらにしても変わりやすいのは心であろう。その心を思い切ってバサッと変えると、肉体も環境もきっと変わってくる。なぜなら、心がすべての肉体や環境を作り出す 主人公だからである。これを仏教的に言うと、唯心諸言とか唯心縁起といい、一切の現象、諸法は心が起こしたもので、心の権限である、ということなのである。朗読終わります。このように心がすべてを作り出す主人公だとすると、皆様は心で思った通りのものを普段もこの世界に表しているのです。例えば、皆様は食事をどうやって作りますか？まず何を作ろうかと心にメニューを思い浮かべるでしょう。今日はカレーにしようと心に描いたら、市場へ行って玉ねぎや人参やじゃがいもを買って、それを下ごしらえして鍋に入れ調理したらカレーが出来上がります。このようにまず心に描いたものが形となって現れてくるのがこの現象世界です。すべて形あるものは心が元になって、言葉によってそれが具象化してこの世界に現れてくるのです。ここで言う言葉とは今お話ししているような発声音だけではありません。成長の家では私たちが心の中で思うことや行動や態度、表情や服装などもすべて言葉であると考えます。これらの言葉には想像力がありますから、環境も運命も肉体も思った通りになっているのです。ここで本日のテキスト、成長の家の信仰についての75ページから76ページを朗読いたします。そもそも人の運命は結局その人自身の思いで作られていく。しかしその思いはちょっとだけ思うというのでは実現しない。例えば、外出したいと思っても、そう思うだけで、スーッと外に出られるのではなく、靴を履いたり、玄関まで歩いたり、戸を開けたりして、一応やるべきことをやるという行動が必要だ。水を飲むのだって、水道か井戸か、とにかく水のあるところへ行くという行動が必要である。時には水をくださいと頼むこともある。これらは皆、思うことと同じぐらい大切なことで、三合の中の三つである。すなわち、心、行動、句、言葉で言う、意、心で思うの三つが一つになって働くので、これらをひっくるめて言葉、行と言ったりする。そしてその行が重なって合と言われるから、三合というのだ。人生はこの三合で作られるから、これを最も優しく言い換えると、思う通りになるとか、思った通りになると言ってもよいだろう。朗読終わります。このように私たちは体によって、口によって、思いによって心を表現しています。しかもそれが三合となって働くので、日々の良い行い、良い言葉、良い想念を繰り返し表現することで、善行は善合となって私たちの環境や運命や肉体を創造していきます。これとは逆に、悪い行い、悪い言葉、悪い想念を繰り返せば、悪合となって悪い結果を形作ることになります。ですから、言葉というものは大変重要なのです。また、私たちの心は非常に複雑で奥が深いものです。自分が意識している心を現在意識と呼び、意識していない心を無意識とか潜在意識と呼びます。さらに意識は重層的に重なり合っており、潜在意識の奥には神様の心が存在しています。現在意識は心全体の 5% 程度に過ぎず、潜在意識が約 95% も占めています。例えば、現在意識でいくらあの学校に入りたいと思っていても、潜在意識で自分には無理だと思っていたら、その希望は叶えられないということになります。ですから、心を畑に例えると、潜在意識という畑にどんな言葉の種をまくかが重要になってきます。心には原因結果の法則が働いています。これは良い種をまけば良い実がなり、悪い種をまけば悪い実がなるという法則です。心に良い言葉の種をまけば幸福の実がなり、悪い言葉の種をまけば不幸の実を収穫することになります。ここで本日のテキスト、成長の家の信仰についての99ページから100ページを朗読いたします。そこで心の法則は因縁果の法則ともい、因果律とも言う。この因果律は物質の法則でもあり得ることで、例えば水素と酸素を化合させると水ができるようなものだ。大根の種、因をまくと、大根の芽、果が出てくるようなものだ。しかし適当な土地があり、 水分や温度が加わらないと発芽しない。これらを縁といって助因とも言うのである。これが心の法則の場合は、善因善果、悪因悪果といい、良い心を起こし、良い行いをすると、良い結果、報いが出てくるが、悪い心を起こして悪い行いをすると、悪い結果、報いが出てくる。すぐにではなく、ずっと後になっても出てくる。しかも、いろいろと形を変えて、善果や悪果が出てくるのである。だから、いつも悪いことばかりしていると、それが積み重なって悪業として出てくる。良いことなら、どんな小さいことでも、次第に積み重なって善行となって出てくるのである。だからどんな小さいことでも、いつも習慣のようにやっていると、後になってその善悪の果実をどっと受け取ることになるものである。朗読を終わります。皆様は、ご自分の心の畑にどんな種をまきますか？きっと美しい花になる種、美味しい実になる種をまきたいと思われるでしょう。心の中を美しい花園にして、豊かな実り多い人生にしたいですね。ですから、今日から良い言葉の種ばかりをまきましょう。各地の成長の絵で行われている連生会では、ありがとうございます、ありがとうございますと、感謝の言葉を繰り返し唱えたり、新創刊をしたり、成長特需をしたりします。新創刊とは、成長の家独特の座禅式瞑想法のことで、成長特需とは、成長の家のお経を読むことです。さらには、嬉しい時にも、それではない時にもほがらかに笑って生きることができるよう、笑いの練習をしたり、私は神の子完全円満、これから毎日あらゆる点で、一層良くなる、きっと良くなる、という言葉を何度も唱えたりするなど、徹底的に良い言葉を使う練習を行っています。その結果、人間神の子の真理を知り、言葉の力によって心が明るくなり、運命が改善された体験がたくさん生まれています。皆様も日常生活の中で明るい言葉、嬉しい言葉、賛嘆の言葉、感謝の言葉を表現し、心の法則と言葉の力を駆使して、素晴らしい人生を送っていただきたいと思います。それでは本日が皆様にとって心豊かな一日となりますようお祈りいたしまして、お話を終わらせていただきます。